日経 BP ネットキャリワカのオーディオコラムのコーナーです。このコラムでは中国古典の名言を音声でお届けします。講師は守屋篤さんです。ではお聞きください。
文質品品としてしかる後に君子。文質品品としてしかる後に君子。内面と外面の釣り合いがうまく取れてこそ君子と言えるのだ。要約編。孔子は立派な人間にはバランスの良さが絶対に必要と考えていました。それを示すのが今回の言葉の文質品品、そして次回取り上げる中庸という言葉に他なりません。文質品品の文は文学の文の字で外見を意味し、質は質量の質の字で物事の中身のことを意味します。そして品品が釣り合っている様を言います。立派な人間であれば外見と中身、言葉と行動、積極さと慎重さなどの面でバランスが取れ釣り合っている必要があるというのです。ではそんな孔子自身は何事にもバランスが取れていたのかと言いますと、行動の面ではどうも積極さに偏る嫌いがありました。孔子は若い頃仕事に恵まれず、50歳過ぎまで浪人状態が続く人生を送っていました。これがもし自分の弟子たちであれば、たとえ仕官ができなくてもじっと我慢して自分の実力を高めるのが何より重要と教え諭します。論語の理人編にもこんな名言があります。位なきを憂えず、立つゆえんを憂う。地位のないことを気に病む必要はない。それよりも実力を身につけることが肝心だ。ところが孔子は自分のこととなると危うい橋でも突き進もうとしてしまうのです。例えば孔子が50歳の時、魯の国で反乱騒ぎがあり、孔山仏丞という人物が魯の国で一部独立勢力を構えたことがありました。そしてその孔山仏丞から孔子のもとに仲間に加わらないかという誘いが来たのです。すると孔子はその誘いに応じようとします。驚いた弟子の城が孔子に食ってかかります。とんでもないことです。何を好んで反乱に加担されるのですか。普段から秩序や礼が大切だと説いているのに、秩序を乱す反乱勢力に使えようとは一体どういう了見ですか、というのが白の主張でした。すると孔子はこう答えます。いや、私を招くからには必ず何か考えがあってのことに違いない。誰でもよい、私を使ってくれる者がいたならこの手で理想の政治を実現してみせるのだが、目の前のチャンスに慎重さをかなぐり捨てた孔子の姿がここにはあります。しかし結局白の諫言を受け入れたようで、反乱勢力には参加しませんでした。孔子は晩年にも別の反乱勢力に加わろうとし、それを白に止められるということを繰り返しています。孔子は目の前のチャンスにはからきし弱いという非常に人間臭い面を持っていました。しかし同時にそれで終わらないところに孔子の真に偉大な面があります。弟子の白から諫言を受けると、それを最終的には聞き入れ、自分の態度を必ず改めているのです。もし白が止めるのを振り切って反乱に参加していたら、孔子は後世に名を残せなかったかもしれません。もちろんもともとすべてにバランスが取れているのが 人としての理想ですが、もしそうでない場合、自分の欠点を自覚して還元してくれる人の言うことを聞く、これがきちんとできるか否かが、孔子のような聖人か単なる凡人かを隔てる境目になってくるのです。